そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は、私、雑貨店店長の和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
いらっしゃいました。
さあ、最近ですね、ちょこちょことこの番組でお話をしております、はい、ツイッターの件ですが、
うん、
といっても今日初めて聞きましたっていう方は何のこっちゃねんと思われるかもしれませんね。
うん、
番組公式ツイッターをやろうかやるまいかと、
はいはい、
皆様からリクエストをお待ちしておりまして、
うん、
そうしたらですね、
はい、
続々と、いや嘘、続々は嘘
続々じゃないんですか、
続くらいの感じで、
続
公式ツイッターやってっていうメールがちょこちょこ来ております、う
ん、はい、
なのでどうしようかなと今考えて計画しているところですので、
うん、
まあ、楽しみにお待ちください。
はい、
というわけでございましてですね、
うん、
本日の話題に入っていこうと思うんですが、
はい、
さあ下平さん、今まだね梅雨明けっていうわけにはいかないかもしれませんけども、
うん、
梅雨が明けますと夏がやってきますね、今年も。
そうですね。
さあ下平さん、
はい、
夏といえば何ですか。
え、夏、夏は花火。
もうね、
うん、
天才、まさしく今日花火の話題をするんですよ。
おお、
もうね、
うん、
嬉しい反面悔しい
夏はやっぱ花火ですよ。
なんかもうちょっとねボケてね、蚊ですねとかね、
え、
汗ですねとか甲子園ですねって来るかと思ったらね、真っ先に花火ですもん。
うん、蚊は私の天敵ですよ。
あ、そうなんですか。
天敵ですよ。
なんか嫌な思い出が。
ええ、私だけ噛まれるんです。
あら、大人気。
大人気。
じゃあその蚊の話題はやめましょう
はい、ぜひ
今日は花火の話題でお送りしてみたいと思います。
はい、はい、
それでは本日もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
全然大丈夫です。タイミングがずれたことなんて全然大丈夫です。
そんな雑貨店。
さあ、それでは下平さん。
はい。
あっさり今日の話題を当てられてしまって若干昇進の和田ですけれども。
はい、
そう、花火の話をしていきましょうよ。
うん、
夏といえばね、やっぱり花火ですもの。
はい、
さあ、じゃあ悔しいからいきなり久しぶりにクイズ下平。
うーん、来た。
花火ってね、
はい、
まあもちろん元祖は中国なわけですよ。
うん、
でいつ発明されたのかっていうと3世紀とか6世紀とか10世紀とかね、いろいろ説がありましてはっきりしないんですが、
うん、
昔のね開発された当時の花火ってのは、まあほとんど兵器なんですよね。
うん。
ロケット花火みたいなもので敵陣に撃ち込むっていう役割があったんですけども。
はい。
そうではなくて、本当に観賞用の。これを日本で初めて見たのは、誰でしょう。有名な人ですよ。
でも結構古くからありますよね。
お。
ってそこまでしかわかんないんですけど。
クイズ下平初のギブアップですか。
ええ、なんか悔しい。
これまで数々のクイズ下平に答えてきた下平さん、初のギブアップですか。
だって江戸時代にはありましたよね。
お、やはりいい線をついてらっしゃる。江戸時代の人です。
江戸時代にはありますよね。家康ですか。
正解です。
あ、やった当たると思わなかった。
当たりですよ、下平さん。
やった。
近代的な花火を初めて見たのは徳川家康です。
うん、おー、
おめでとうございます。
ありがとうございます。 和田さんが落ち込んでる。
あのね、
はい、
和田さんいろんなこと知ってますねっていう風にメールいただくんです。
はいはい、
ありがたいお話なんですけど、僕そんないろんなこと知らないので、
うん、
興味の向いたことを調べるんですね。
はい、
で徳川家康が近代的な花火を初めて見たんだっていうのも、うん、調べて知ったんですよ。
うん、
それをね勘であっさり当てられるとねそら僕としても腹の虫が収まらないですよ。
うん、
でもねすごい本当に徳川家康です。これね日付もはっきりしてるんですよ。
へえ。
1613年8月6日
へえ。
この日にイギリスからですね、
うん、
イギリス国王の使節使いの人が駿府城にやってきまして、
はい、
でその時に家康に花火を見せたんですって、この方が。
おお。
でこれがですね記録に残ってるんですね。
すごいですね。
ただこの花火っていうのが、この時見たのはですね立ち花火と言いまして、
うん、
打ち上げて夜空でパーンと開くもんではなくって、
はい、
竹の筒から火の粉が吹き出すものだったんですね。
お、
時々あのニュースなんかでも出ますけれども、あのふんどしを締めた人たちがね、
は
い、竹の筒を抱きしめて火の粉熱くないんだろうかっていう、は
いはいはい、うんうん、
巨大なドラゴン花火みたいなもの、
はいはい、
これだったんですね。
イメージつきますよ。
わかりますか。
わかりますよ。
でこのことがあったので、
はい、
三河地方、まあ、これ徳川家の発祥の地なんですけれども、
ええ、
この地方はですね江戸時代に火薬の製造が唯一認められていた地方なんですって。
おお。
で今でも三河地方には花火屋さんが多いそうですね。で今僕花火屋さんって言いましたけれども、
はい、
確かにね花火売ってるところ花火屋さんって言って間違いではないんですが、
うん、
僕たちが今想像するような夜空に打ち上げるタイプの花火、
はい、
これを作ったり売ったりしてる店は花火屋さんって言わないんですね。
え、なんて言うんですか。
これね煙火店って言うんですよ。
へえ。
煙の火の店、煙火店だからなんとか煙火店と、
はい、
で日本全国ね花火大会を追いかけてる人っていうのがいらっしゃいまして、はい、
うんうん、
この方々はですねどこどこの花火大会、どこどこの花火大会、もちろんそれを追いかけていくんですけれども、
はい、
この花火大会はどこどこ煙火店が参加してるから見に行くとか、
あ、
何々煙火店が参加してるからこういう花火が出るんだとかっていうのを、そこまでねマニアックな方々は調べていくらしいですよ。
なるほど。
マニアックな世界はあるもんですね。でそこから、まあ、江戸時代花火が人気になっていきまして、
はい、
花火が江戸時代に盛んになっていったのはもう一つ理由がありましてね、うん、
はい、
江戸時代っていうと戦国が終わりましたね。
うん、終わりましたね。
太平の世の中になりましたね。
はい、
鉄砲に使っていた火薬を消費しなくなったんですよ。
ああ、はいはい。
なので火薬が余り始めたんですね。なのでこれを花火に転用して花火が盛んになっていったという背景もあるそうです。
なるほど。
ところがですね江戸時代、
うん、
花火禁止令っていうのがたびたび出されてるんです。
え、
せっかくね盛んになって人気になってきたのに、
うん、
これはですね花火のせいでたびたび火事が起こってたんですって
あー、なるほど
やっぱりね江戸時代の建物って木でできたりしますので、
うん、
防火性が低いのでね、
はいはい、
なので花火が落っこってきて、あるいは花火が爆発しちゃったりして火事になると、
うん、
だいたい5年から10年おきに花火禁止令が出されてます
なるほど。
でもね、
うん、
5年から10年おきに出されるってそもそもおかしいと思うんですよ。
はい、
一回花火禁止ってなったらもう花火作らないわけじゃないですか。
まあ、
ところが禁止されてはじわっと復活してまあまあまあ禁止されたけども、これぐらいちっちゃいんだったらいいよねって言って打ち上げて、で、だんだん規模が拡大していくんですね。
はい、はい。
まあまあまあ、ここまで安全だったからもうちょっと大きくても大丈夫だよね。まあ、ここまではいけ。はい、爆発しちゃった、禁止っていうのを繰り返していたらしいです。
学習能力ないんですかね。
で、学習能力がないのか、江戸っ子気質なのか。まあまあまあまあ、昔のことはいいじゃねえか、と。
うん。
昔は燃えちゃったかもしれないけど今の花火は大丈夫、また燃えちゃったけどもまたやろうぜっていう僕は好きですこういう方々
いいですね、尽きぬチャレンジ精神
ですよね。 で、この当時からですね、有名な花火屋さん、煙火店というのがありまして、
うん。
掛け声でおなじみの、鍵屋玉屋。
はい。
これも江戸時代からあったんですね。
うん。
よくね、花火打ち上げると、鍵屋とか玉屋って言いますけれども、
はい。
鍵屋さんはですね、なんと1659年からあります。
おぉ。
で、玉屋さんは、これ鍵屋さんから独立して、のれん分けして生まれた煙火店なんですね。
おぉ。
こちらはちょっと時代下りまして、1810年からあります。
はい。
でね、この二つの大きな煙火店が、両国の川開き。両国川という川がありまして、うん、そこで川開きをするときに、鍵屋と玉屋で花火を打ち上げていたんですって。
はい。
この両国の川開きの花火大会、これが現在の隅田川花火大会になってます。
うん。
ところがですね、この二大勢力の時代は長くは続かないわけなんですよ。
はい。
1843年、
うん、
玉屋さんから失火、火が出ます。
はい。
つまりミスっちゃって火事を出したわけなんですね。
はい。
で、普段だったらば、まあ怒られて、花火禁止令が出て、また何年かしてっていう風になっていくんですけども、
うんうん、
この時はですね、タイミングが悪いんです、玉屋さん。
え？
この火を出しちゃった日はですね、
はい、
12代将軍家慶が日光東照宮に参拝に行く前日だったんですよ。
ああ。
で、日光東照宮って家康の、まあ、お墓じゃないですか。
はい。
そこに墓参りに行く前日に火を出し上がりましたので、お前なんて年上がんだ。そうなんです。最悪のタイミングなんですよ。で、玉屋さんは財産没収の上、江戸から追放。
ああ。
で、玉屋さんはそこで亡くなってしまいます。
残念。
ですね、本当のこと言うと、花火大会で、鍵屋玉屋っていう玉屋さんはないので、もう、
うん、
本当は言えないはずなんですね。
うんうん。
でも鍵屋さんは今でも続いてるそうなんですよ。
へ
え。でね、こうして花火大会が続いていくわけですけれども、
はい、
花火大会にはですね、
うん、
2種類あるんですよ。
ほう。
一つはいわゆる花火大会、僕たちがね、花火見て綺麗だねって言って楽しむのが目的のやつ。
はい。
で、もう一つはですね、競技花火大会というのがあります。
うん。
これまさしく競技大会でして、
はい。
全国から花火屋さん、さっき言った煙火店ですね。
うん。
この煙火店さんが多数参加して、同じ種類の花火で、同じルールで競い合う。
はい。
まさしく競技大会なんですね。
うんうん。
で、優勝すると内閣総理大臣賞がもらえたりという、
うん。
いろんなね、賞もかかってるらしいんですね。
はい。
で、そういった賞もかかってますし、まあ、優勝すると有名にもなるんで評価も高まるので、
うん。
採算度外視なんですって。
うん。
で、競技会スペシャルがあったりするので、こちらをですね、マニアの方々はおすすめしてます。
はい。
そこでおすすめの花火大会。これをですね、いくつかご紹介してみたいと思うんですよ。
はい。
で、正式名称ではなかったりするんですけども、まあ、
うんうん、
通りのいい名前で行ってみたいと思いますが、はい、まずはですね、これ和田の個人的おすすめのリストなので、
はい。
それじゃねえよっていうマニアの方々は、またご意見をお寄せください。
はい。お待ちしてます。
まずは、秋田県の、
はい。
大曲花火大会。
うん。
これはですね、1910年から続く歴史ある競技花火大会です。
はい。
煙火店の方々の中には、大曲になったら本気出すと言ってらっしゃる方もいらっしゃるぐらいで。
うん。一番有名ですよね。
相当気合入ってるんですね。
うん。
で、これね、僕、気づかずに見に行ってたことがありますね。
おお。
母の実家が秋田県にありまして、
はい。
小さい頃にですね、大曲の花火大会に行った記憶があります。
うんうん。
まあ派手でした。
うん。
これおすすめですね、一つ。
はい。
それから新潟県の長岡花火大会。
はい。
これもですね、超大規模。
うん。
二日間にわたって行われまして、
はい。
打ち上げる合計花火の数が2万発。
うん。
もう軽く戦争ですよね。
そうですよね。
はい。それぐらいのスケールです。
どんだけ火薬使ってんだって話ですよね。
ね。こんなの安全にね、やることができるんだからすごい技術力ですし。
うん。
平和な国なんだなと思いますね。
はい。
それからもう一つはですね、長野県の 諏訪湖花火大会。
うん。
こちらはですね、さらに発数が多いです。4万発。
はい、倍ですね。
もうすごい数ですよ。で、数も多いんですが、この諏訪湖花火大会の名物は、ナイアガラの滝。
ああ。なるほど。
夢の滝のようにね、花火がさーっと火の粉が落ちるわけですよ。この幅が 2km です。
うん。
ちょっともうよくわからない。
わからない。
2km って。そしてもう一つ。
はい。
朝原神社秋季例大祭奉納大宴歌。
うん。
これはですね、この名前で言ってもよくわからないかもしれません。
はい。
通称、片貝祭りと言われてます。
ほう。
この片貝祭りはですね、
はい。
名物が二つありまして、
うん、はい。
一つはですね、世界最大日本で唯一の四尺玉が打ち上がります。
おぉ。四尺。
四尺ってね、
はい。
直径120センチ、1メートル20センチ。
うん。
重さが420キロですよ。
よく上がりますよね。
こんなものがね、高度800メートルまで上がるんですって。
すごいですよね。
これね、僕見に行ったことあるんです、一回。
へえ、いかがでした？
凄まじい。ちょっと大げさな言い方なのは分かってるんですけども、
うん。
夜空全体が一発の花火になります。
なるほど。
凄まじい大きさです。いや、でも、
それぐらいの迫力にはなりますよね。
ええ。でね、音がね、
はい、
花火大会って音もいいですよね。ドーン、うん、バリバリバリバリバリって言ったりして、
はい
もうね、はい、開いた時の音が体を叩くんです。体全体を花火の音がデシって叩くんですよ。それくらいの音がします。
なんか潰されそうな感じですね。
でもう一つ特徴的なのはですね、
はい、
花火を同級生が打ち上げるんです。うん、
同級生？
はい。で、ここね、小学校から中学校へ、一つの小学校から一つの中学校へ、丸ごと進学するんですって。
はいはい。
ですね、ずっと同級生が同じなんですね。混ざったりしないんですよ。
うん、うん、うん。
で、その同級生が卒業して、二十歳になった時。
はい。
それから33歳になった時、42歳になった時、50歳の時、60歳の時っていう風にして、
はい、
片貝中学校の卒業生が、なんとか会っていう会を作ってですね、
うん、
記念に花火を打ち上げるんですね。
おお。
でね、打ち上げるたびにアナウンスが入るんですよ。
はい。
で、このアナウンスもね、とっても特徴的で、あの、女性がアナウンスするんですけども、
うん。
僕たち、私たちも二十歳になりました。これまで育ててくれたお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとう、なんとか会の皆さんです。っていうようなアナウンスをして、それから打ち上がるんですよ。
おお。
これがね、名調子でね、一個一個打ち上げるたんびに入るんです。
うん。
だからね、とっても有名な大きな花火大会なのに、地元に根ざしてて、とってもアットホームな感じのする花火大会ですね。
うん、
で、個人でもね、この花火打ち上げることができまして。
はい。
まあ、結構なね、お値段はすると思うんですけども。
うん。
個人で花火打ち上げたいっていうと、花火番付っていう、この人がこの花火を打ち上げますっていう一覧が、新聞みたいのが出るんですね。で、そこに乗ってアナウンスも入って打ち上げてもらえるという素敵な花火大会です。はい、
うんうん。
ここおすすめ。
いいですね。
で、こういう花火大会が、この夏もですね、たくさんあると思いますので、
はい。
皆さんぜひともですね、行ってみてください。
はい。
さあ、そういうわけでございまして、
はい、
ずいぶん今回は本編が短いじゃないかと、
うん、
思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。
はい。
ところがですね、今回は、
うん、
おまけのコーナーが長いんです。私また
行ってきましたね。
行ってきましたとも。こう言うとね、
うん、
あ、和田は早くも花火大会に行ってきたんではないかと、
はいはい、
思われるかもしれません。違うんです。花火大会には行っていないんです。
うん。
でも花火に関連した場所に行ってきたんです。
お。
さあ、それはおまけを聞いてのお楽しみ。 さあじゃあですね、今日メールをご紹介してみたいと思うんですが、
はい、
天かける春さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
天かける春さんからですね、2通メールをいただいておりまして、まず1通目はですね、はい、情報提供をいただきまして、
はい、
和田があまりにもですね、いろんなところにひょいひょい出かけていくもんですから、こういった情報をいただいたんですよ。
うん、
東京都限定にはなるんですが、
うん、
美術館等でお得に使えるぐるっとパスというのがありますよと。
おお。
都内79の美術館博物館の入場券または割引券が綴られた便利でお得なチケットブックですというふうにいただきましたので、うん、もしですね、はい、東京都内で美術館博物館いらっしゃる方がいらっしゃいましたらば、
うん、
これ利用してみるといいんではないでしょうかね。
はい。
じゃあリンクを情報のところに貼っておきますので、
はい、
ぜひともご活用ください。
活用ください。
それからですね、同じく天かける春さんからこういったメールも続けていただいてまして、
はい、
そんな雑貨店で漱石の話題を取り上げまして、うん、その時のことなんですが、うん、さて今回ちょっと気になった音についてです。
うん、
漱石が北海道に住民票を移したというあたりで、風雲のような鳳のような不思議な音が入っているのですが、あれは和田さん、何か動物でも飼っておられるのでしょうか。ちょっと怖くなりましたといただいたんですが、
はい、
あの音はですね、
うん、
まあ以前もね、パスポートの回なんかで心霊現象が起こったりしたことがありましたけれども
はい、
あれは下平さんが飼っている犬の鳴き声です
はい、すいません、
時々入っちゃうんですね、どうしても。
はい、
大変申し訳ない。
申し訳ございません本件にはよく言い聞かせておきますのでご容赦いただければと思います
ですので今回の、不思議な音は怪奇現象ではございません。
はい、
ご安心ください。
ご安心ください。下田平家の生活音でございました。
さあもう一つですね、意外な方からお便りをいただいておりまして、
はい、
こちらはですね、そんないプロジェクトにはそんない理科の時間という理科の番組があるんですが、
はい、
そのパーソナリティの吉安さんから、
うん、
以前ですね、そんない雑貨店でファーストクラスについてお話をしたことがありますが、
はい、
それについて吉安さんからこんなお便りをいただきました。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
和田さんへ、ファーストクラスに乗ったことはないのですが、ビジネスクラスの経験からといただいたんですね。
おお。
あのね、吉安さんによりますと、ビジネスクラスでも、はい、
うん、
機内食食べるときにですね、
うん、
布のテーブルクロスがかかったりするんですって。テーブルクロスかかるんですね、ビジネスクラスから上は。
すごいですね。
いいですね。
うらやましい。
あとね、寝るとき毛布借りたりするでしょ。
はい。
あの毛布ね、質がいいらしいですよ。
え、
そこも違うん、まあそうか。
え、みんな同じじゃないんですか。
違うそうですよ、ビジネスクラスから上は。
へえ、ね。
搭乗後、
うん、
乗客一人一人にフライトアテンダントが挨拶来てくれて、
うん、
そしてね、膝をついて名前で呼んでくれるんですって。
はい、
膝をついてね、吉安様とかっていう風にしてね、呼んでくれるんですって。
へえ。
これ多分ね、吉安さんだけじゃないかな。
あ、吉安さんだから呼んでくれる。
多分吉安さんね、貴族なんですよ。
ああ、なるほど。
貴族か王族どっちか。
うんうん日本ではもうすでにいなかったと思いますけれども、
だって膝ついて名前呼んでくれるなんてね、それぐらいの方しかないと思いますよ。いいなぁ。でもこんなことやってくれるんだ。あの、他にも、そんなに雑貨店リスナーの方で、ファーストクラス、ビジネスクラスに乗ったことあるよっていう方は、経験談をお待ちしております。う
んうん、お待ちしております。
じゃあ、寂しく、メールアドレス等のご紹介を、はい、今日は店長の和田自らやってみたいと思います。
はい、お願いします。
この番組、そんなに雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見やご感想など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アットマーク 0438.jp、zakka アットマーク数字で 0438.jp です。 そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組ありまして、そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL は、sonnai.com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、Twitter や YouTube もやっておりますので、そちらの方は、sonnaip、sonnaip で検索してみてください。sonnaip の綴りは、sonnaip です。
はい。
もうこうして綴りを言っておけばですね。
うん。
うっかりさんがひらがなでそんないっぴーって検索してしまうことはないと思うんです。
うん。
YouTube の綴りも言っておきましょうか。
そこはいいじゃないですかね、YouTube は。
そこはいいな。さあ、やりきりました、本日も。
はい。
この後はおまけのコーナーがありますけれども。
はい。
本編の方は、ここらで閉店のお時間となりました。
はい。
そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。そんない雑貨店をお聞きの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は東京都は台東区浅草橋にやってまいりました。こちらにはたくさんの花火屋さんがあるということで、早速行ってみたいと思います。さすが花火の街浅草橋、駅を出るとすぐに花火コーディネーターのいる店長谷川とでっかく書いてあります。まずはそちらに向かってみましょう。それにしても浅草橋、花火屋さんも多いようなんですが、なぜか作り物の花、造花店が多いです。造花あふれる街浅草橋といったところでしょうか。さあ、花火コーディネーターのいる店長谷川に到着いたしましたが、なんということでしょう、本日お休みです。というわけで、お隣の花火問屋三王さんに入ってみたいと思います。こんにちは。
いらっしゃいませ。これなんか人気玉でバーッと出てね、
はい、
こっちはもっと3個ついててたくさん出ます。
団子三兄弟みたいですね。
そうだったんです、昔は。で、歌が流行んなくなったもんで、ね、口だもん変わったんです。
そんな事情で、
ね、そうな、初めはね、団子三兄弟歌が流行ってる時はね、
そんな悲しい事情があったんですか。
そうなんです。
明るい色してますけど。
これなんかすごい金の炎がね、1メートルぐらいすごい華やかに出ます。
九州炭火、
九州もね、本場なんですけど。
あ、そうなんですか。
あの線香花火なんかもね、九州国産の線香花火は。
太鼓の形をしてるのもありますね。
それね、音が出るんですよ、吹き出した後太鼓がトントントン。
そうなんですか。
これがね、徳川、中身はそんなに変わんないんですけど、パッケージの違いでね、こういうボタンっていうのはよくテレビで出てます。で、これが九州のこの知らんのボタン。
せっかく来たので、大江戸ボタンと遠く離れた九州と、
はい、
じゃあこれでお願いします。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。こちら
こそよろしくお願いします。
それでは本日は花火問屋三王さんでいただいてきました花火の音とともにお別れしてみたいと思いますが、花火は一人でやるととっても寂しいです。